持ちいい。すごいね。腰が止まらないよ。つけばつくほど、どんどん気持ちよくなってく。まるで脳みそが溶けていくみたいだ。アルコールで脳が酩酊状態に陥った状態に似ているかも。快楽が人を狂わせるのもうなずける。一回や二回じゃ足りないな。セックス依存症になる人間がいるのもおかしくないね。君はどう？脳みそが溶けそう。脳みそが溶けそうな感じには見えないね。想像してみてよ。君の体に俺の体の一部が入ってるんだよ。セックスをしなきゃこうはならないよね。フェラチオとは違う、外側から見える部分じゃない、普段は見えない部分に俺が入ってるんだ。いや、繋がってるっていうのかな。これは俺たちの進歩だね。今まではただ隣にいるだけだった。でも繋がったことによって進歩したんだよ。君からは見えないと思うけど、俺からははっきりと見える。チンコがマンコの中に入ってるんだ。出たり入ったり出たり入ったり。そしてつくたびに俺の腹に透明な体液が飛んでくる。君はチンコで疲れながら潮を吹いてるんだ。なんてエッチな人なんだろうね。でも表情は気持ちよさそうには見えない。なぜだ、俺だから。くそ、ほんとどこのどいつとやったんだ。くそくそくそ。でも俺がそいつのセックスを上回れば問題ない。そうだよね、そうだと言ってくれ。君のせいで心がぐちゃぐちゃだ。ずっと一緒にいたのにどうして、一体いつ。少し声が出るようになってきたんだ。薬の効果が弱まってきたんだね。それじゃあ聞かせてよ、君の処女を奪ったのは誰。誰ともやってない。嘘だ、こんな状況でも嘘をつくの。だって血が出なかったじゃないか。症状は血が出るんだろう。初体験で出血しない女性が4割。それは本当なの？保険の授業、そんな基礎的なことなのか。そう。よかった。一安心だよ。俺ネットのデマに踊らされてたんだ。俺の勉強不足でごめん。君のことを疑ったりするなんて。君は、君のことを愛してるからこそ不安だったんだ。だって君は誰がどう見ても可愛い。いつ奪われてもおかしくない。だからずっと心配で見守ってきたんだ。どうしたろう、動かしてもいないのに急に中が閉まったよ。トイレ。ああ、忘れてたよ。いいよ、漏らしなよ。君はまだ俺に心を開いてないよね。これも段階の一部なんだよ。だからここで漏らして。工場だね。 あ、君の膀胱は、この辺。苦しそうだね。どこまで我慢できるかな。内側からも刺激してあげるね。ほら、パンパンパンパン。だいぶ声が出るようになったね。君の声で、さらにチンコが膨張しちゃうよ。いいの？上から手で押されて、内側からも刺激されて。アルコールで匂いは限界でしょ。我慢しないで出しちゃってよ。ベッドのことは気にしなくていい。洗濯すればいいだけだからね。ほら、出しなよ。出せ、出せ、出せ、出せ。まあ、俺がそうさせたんだけど。びっしゃびしゃ。大人なのに恥ずかしいね。でも全然止まらない。どんだけ出すな。止まった。君の中に入ってたアルコール全部出たかな。排泄は自然なことさ。でも、次からは、トイレでしようね。君は少し暴力的な部分があるのかな。俺も人間だから叩かれれば痛いって言ったよね。おしっこを漏らしたことが恥ずかしくて、顔が赤いのかな。それとも、怒ってる。また俺を叩こうとしたね。恥ずかしいというよりは怒ってるというのが正解か。ていうか、体も動くようになってきたんだね。でも、暴れられると困っちゃうな。君に飲ませたのは輸入品の薬だから、あんまり大量には使いたくないんだよね。それとも、君はもう一回薬を飲みたい？それは嫌だよね。まあ、暴れないように君の手首を押さえておけばいい。おかしい？俺が？もし俺が本当におかしいやつなんだとしたら、君が俺をおかしくさせたんだよ。まあ、昔は昔はって、君は随分と昔話をしたからね。いいよ。少し、その頃の話でもしようか。俺たちの出会いを覚えてる？君は、親の都合で高校一年の夏に転入してきた。変な時期に転入したから、みんなは君を好奇の目で見ていたね。君も居心地が悪そうだった。俺が隣の席だったのを覚えてる？覚えてて当然だ。あの頃俺はクラスの全員から嫌われてたからね。別に俺が何かしたわけじゃない。親が金持ちだから嫌われてたんだ。学校という小さなコミュニティで何かに優れた人間は疎まれやすい。みんな同じなんてつまらないのにね。当時は俺の世界はとても狭かったよ。窓際の一番後ろの席。通称、ボンボンゴミ箱。ひどいネーミングセンスだよ。そんなゴミ箱の隣に、天使のような君がやってきた。世界が広がったよ。その日から、君を横目で観察するのが日課になって、学校に通うのが楽しくなったよ。ある日、君は俺に話しかけてくれた。それから少しずつ仲良くなったよね。家も近かったし、話もあった。あったというか、合わせていたが正しいかな。 しばらくすると、クラスメートたちは君の魅力に気づき始めてしまった。ほんと単純すぎて呆れるよ、君は。その性格でどんどん友達が増えていった。辛かったよ。家が近いおかげで、一緒に帰るっていうのは続けられたけど、俺は捨てられた気分だった。俺だけの君じゃなくなったんだもん。俺の抱く感情が爆発したのは、修学旅行だ。そう、君が思い出したくないあの修学旅行。君は修学旅行でクラスのリーダー格の男子に告白をされたよね。そいつは君が片思いをしていた男だ。スポーツができて明るくて話がうまくて、そしてやりちん。やりちんっていうのは君は知らなかっただろうね。あいつはそこも悪かった。もちろん俺はあいつに散々嫌なことをされてたよ。どうして悪い男ってモテるんだろうね。全く理解しがたい心理だよ。修学旅行で食事が終わった後、彼に呼び出され告白をされる君を、俺は物陰から見ていた。いつか君が誰かのものになってしまう。いつかこういう日が来てしまう。それは分かっていた。でも、告白をする勇気なんてない僕には、見守ることしかできなかった。物陰から君たちを見ていて、様子がおかしいのはすぐに分かった。あいつは、君に告白をして、そして無理やり唇を奪い、君をトイレに連れ込もうとしたね。でも、俺のおかげで君は最悪の事態を免れた。そうだろう。あいつはその一件で退学。俺は、あいつを殴って失明させて停学処分になった。停学処分で済んだのは俺の親のおかげ。ああ、君は知らないよね。あいつ、失明したんだよ。君が先生を呼びに行ってる間に、俺が潰したんだ。二度と君をいやらしい目で見ないようにね。失明の件を君が知らなかったのは、ショックを受けると思って大人たちが隠したんだろう。君の親からは随分と感謝されたよ。ちょっと変わってる親がそんだなとは思ったけど、こんな何可愛い一人娘がいたら当然かもね。なんて言われたと思う？これからも娘を守ってくれって言われたよ。嘘じゃないよ、本当のことさ。でも君は修学旅行であんなことがあったにもかかわらず全く学習していなかったみたいだね。酔っ払っていたとはいえ、同じゼミのあんな奴に肩を寄せて、俺が止めに入らなかったら君は今頃あいつに侵されてた。修学旅行の時だってそうだ。他にもいろいろ君が知らない、気づいていないだけで、俺はずっとずっと君を守ってきた。だから君のすべてを俺がもらって当然。そうだろ。他の誰かではなく、その権利は間違いなく俺にある。俺が言葉を強くするたびに中がピクピクと締まる。君こういうのが好きなんだ。痛いのが好きだったり、すぐに濡れたり。俺に犯されたかったんだね。こうなることを望んでたんだ。昔話はおしまい。君の望みを叶えてあげる。俺の精子で君の子宮をいっぱいにしてあげるね。覚えて、これが俺のチンコだ。目で見て、そして体で、子宮で俺のチンコを覚えるんだ。ずっとずっとこの瞬間を待っていたよ。夢じゃない、本物の君に俺の精子を吐き出せるんだ。体が一 に繋がり、そして君の中に精気を出すことで本当に俺たちは一つになれる。もう行ってしまいそうだ。キスをしよう。ピストンをしながらのキスは気持ちいいね。舌を絡ませるたびに中が締まっていたよ。どうして謝るの？意味がわからないな。もう本当に行くよ。マンコが痙攣してるよ。子宮が喜びで震えてる。そうか、君も言ってくれたんだね。しちゃったか。まあ肉体的負担のせいで強制的に眠ったって感じかな。今はそれで構わない。そうだ、アフターピルを大量に買ってあるから安心して。俺たちに子供はいらない。ここは二人だけの聖域だからね。一旦抜こう。抜く瞬間の気持ちいい。こんなに精液出たんだ。すごい。にしてもセックスって疲れるな。気絶するのもわかるかも。ああ、首は後になっちゃってる。でもまだ外せないかな。たった一回じゃ人間は落ちない。まずは監禁、そしてセックスで肉体的に支配する。目の前で排泄させて屈辱と羞恥を与える。これは心の支配だ。屈辱と羞恥を交互に繰り返せば、君の心は小枝のようにぽっきりと折れるだろう。あとはおのずと時が解決してくれる。ストックホルム症候群っていうのがあってね、特殊な状況下に置かれた被害者は生存戦略として加害者に心理的つながりを築いてしまうらしいんだ。まあこの状況だと君が被害者で俺が加害者ってことになるね。つまり長い時間監禁すれば君は生き延びるために俺を好きになるってこと。特殊な訓練でも受けてない限りすぐに落ちてしまうだろうね。 だってこれから先君は誰にも会えず、ご飯を食べるのもお風呂に入るのも俺がいないとできないという生活になるんだからね。俺なしじゃ生きられなくなるんだよ。長かったな。これでやっと俺だけのものなんだね。これはかなり手荒な手段だったかもしれない。でも君に嫌われてても俺は君が欲しかった。ずっとずっと欲しかったんだ。だからいずれこういう日が来たに違いない。俺今すごい幸せだよ。初めて心が満たされてるって感じるんだ。もう誰にも邪魔されない二人だけの世界だ。今日から二人でたくさんの幸せを築いていこうね。うん、大学や親御さんへのフォローも考えてある。君は何も心配しなくていい。そうだ、起きたらお風呂に入れてあげる。その後一緒にご飯を食べよう。君のために俺が作るよ。胃袋をつかめるかな。かわいい寝顔。今日はゆっくり休むといい。時間はたっぷりあるからね。おやすみ。俺だけの愛しい人。